101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。1月ももう終わりになりましたね。なんと1月が早く過ぎたなという感じですけれど、1月の最後の放送になりました。今回は西宮市役所の情報公開課で、西宮市のいろんな古い写真とか資料とかを整理する仕事をなさっていらっしゃる、豊田美香さん、時々出てお話聞かせていただいてますけれど、今日は豊田さんとお話をしながら西宮の古い時代の資料を皆さんにご紹介していきたいと思います。豊田さん、こんにちは。
こんにちは。
今年もよろしくお願いします。
今年になって
初めてお会いしました。どうぞよろしくお願いいたします。年明けからまた市役所の玄関ホールで写真展を開いていらっしゃいますが、ちょっとこの間から見てるんですけど、こんな写真は今まで見たことないなというふうな写真。はい、豊田さんは市役所にある写真をずっと整理されてるでしょ
う。そうですね。
それはだいたい行政資料といいますか、はい、市役所こんなことしてきたよというのが多いじゃないですか。はい、まあ市の行事もありますけれど、今日の今回やってらっしゃるってなんかちょっとなんか雰囲気が違うなと思うんですけど、なんででしょうね。
これはね、浅田隆一さんという方なんですけども。
浅田隆一さん、
はい、
西宮の人ですか。
はい、西宮の方です。はいはい、でこの方が亡くなられた後、ご遺族の方が西宮の資料がたくさんありますということで、
お知らせくださった。
はい、ご寄贈いただいたのです。
そうですか。はい、その方はいつ頃いらっしゃった方なんですか。
ですね、大体は大正ぐらいから昭和にかけてになりますので、
じゃあ明治大正昭和あたりのことがいろいろわかるということですね。でその方何をなさってた人なんですか。
もともとは印刷屋さんにお生まれになったんですけども、その家業がちょっと性に合わないということで、はいはいはい、ご自分はその新聞社にお勤めになったようなんですけども、映画とか放送なんかを手掛けましたというふうに。
その頃からそんなことを、ハイカラな人やったんですか。
そうですね、だからカメラを片手になんかこう風俗を撮ったりするのがお好きだったようですね。
新聞やったり放送やったりカメラ持ち回ったりと、とってもその時代としたら先端を行くような人やった
んです。そうですね、お父さんもそういう方だったみたいで。
そうなんですか。
はい、だから多分その血が受け継がれてるんだと思うんです。
じゃあお父さんの代からは印刷屋さんだ。
はい、その前から多分印刷屋さんだとは思うんですけれども、
西宮に印刷屋さんってどの辺にあったんですかね。
本町筋 のところで、
江部さんの前の道。
そうですね、はい、赤門からずっと行っていただいて、
東へ行って、
はい、船場筋よりもちょっと西側になるんですけども、
船場筋と江部さんの赤門との間ぐらいに印刷屋さんがあったんですか。
うん、ありました、ね、
それが浅田さん。
はい、そうです。
あ、そうですか。でその方がその印刷屋さんを継がずに、いろんな面白いことをしてらっしゃって、
そうですね、
でこの写真撮り回ってらっしゃった。
そうですね、いろんな資料も集めておられたみたいなので。
あ、そうですか。はい、でその写真、もちろんその方の写真いっぱい出てるんでしょうけど、なんか漫画みたいなもんも一緒に出てました。
そうなんですよね。一番最初は何は歳時期っていうのなんですけど、新聞になんか掲載されたみたいなんですけどもね、いろんなその何話の地方というか大阪地方で、はい、あるその年中行事を書いたのがきっかけになったと思うんです。
絵に描いて、
はい、
でそれをまあ 祭事記として、
そうですね、
印刷本にされて、
うん、そうですね、それから、うん、あの後になって、で、あの飯田寿作さんという方が首都有感記というのを書かれるんですけども、ほうほうほう、それに、まあ、あの私が今度協賛して、はい、その西宮の祭事記を書きますということで、はい、本を一緒に協調として出されたのが首都有感記の中の首都祭事記という。
その部分を書いてます。首都有感記は見たことありますし、はい、拝見や読みましていただきました、うん、とっても面白い歴史の、はい、あのもの文章になってるんですけど、はい、あ、それをやらはった人が、はい、
そう、その後ろにそのあの私もその飯田寿作さんのためにっていうか、まあ、亡くなられて遺作として出されたんですけども、あの私も一緒にあの書きますということで書いていただいたみたい。
まあ、祭事記と言われるぐらいですから、はい、あの12ヶ月の年中行事を、はい、いろいろな形で 表現されてる、うん、まあ、これ戦前のものですよね。
そうですね、ほとんどね明治期のことを書いてる。はい、
そうですか。明治の頃にじゃあ大阪も、まあ、もちろん西宮あたりでどんな暮らしをしていたかということが、うん、はい、この絵と写真とで分かるというふうな。
そうですね、
あ、そういう方の写真があった、はい、これはもう市役所が持ってたというよりも寄贈を受けたということで。
そうですね、もともと印刷屋さんでしたので活版があるんですね、はいはいはい、でその銅版をそのまま、
あ、
はい、あの寄贈していただきまして、それをデジタル化して写真に今起こしてる。
あ、そこからは豊田さんのお仕事になる
そうですね、はい、そうです。
あ、そういう古い資料を現代風に作り直して、はいはいはい、今市民の皆さんに見てもらっていると、こういうことです。ちょっと思い出しながらですけど、はい、首都祭事記の展覧会ですね、はい、これちょっとあのお話聞きたいと思いますが、はい、この首都祭事記というから、まあ、西宮あたりの首都ですか、うん、西宮ですわな、はい、お酒の都、
お酒の都です、
はい、ですよね、
はい、
これの絵がいっぱいかかってたと思います、うん、でどんな絵、あれちょっと説明してもらわないと何の絵かわからんなと思うような絵がありました。あれ、はい、一番端っこにあったのは何でしたかね。
1月のところなんですけど、初風呂の湧いた湧いたというタイトルが付けられてるんですけども、
初風呂の湧いた湧いた、
はい、
あのこれなんですかね。
大晦日に、はい、一番最後のお風呂を、はい、元日の朝まで沸かしてくれるんですけれども、はいはいはい、その後元日はお風呂屋さんお休みなんですね。
お風呂屋さんですな、
はい
はいはい、お休みになる、
はいはい、お休みなんですよ。でそしたら、はい、その翌日正月2日になると、はい、初風呂を炊くんですね、お風呂屋さんが。でそれを夜中っていうか、もう明け方近くになってから風呂が沸いたということで、なんか鐘を鳴らしたり、その笛を吹いたりとかして、じゃんじゃんじゃんやかましいんですけれども、沸いた沸いたって言って、騒ぎながらその練り歩いてっていう、そういう写真
なんです。なんかそんな感じですね、
はい、そんな絵なんですね。
太鼓叩いてる人やら、笛吹いてる人やら、はい、あるいは提灯を下げて賑やかしをしてる人、
う
ん、
そうですね、
男の人3人ほど、これ貼って貼って貼って、
これがね子供がやる場合もあるみたいな。
子供がやる、
うん、なんかもうわーっと大きい声出して、沸いた沸いたとかいう
の、お風呂沸いたで
ーちゅう、そういう感じですね。で普通だったら、今だったらやかましいとかね思うかもしれないんですけども、その浅田さん自身はその声で目が覚めて、目をこすりながら起きてお風呂行ってきますっていう感じらしいですね。
そうですか、はい、これはもう正月の風物やったわけですな。
そうですね、
その他にこれ1月がそれで、
はい、
2月は、
はい、初馬ですね、お稲荷さん、
お稲荷さんに、
はい、
はあ、これまた賑やかに皆さんお参りされるわけです。
またこれもね、絵で見ても分かると思うんですけども、うんうん、また賑やかしですよね、
賑やかしで太鼓叩きながら、
なんか歌があったらしいんですよ。節回しがちょっと分からないんですけども、小一位の稲荷大明神、お稲荷さんのことならどこまでもっていうふうに書いてるんですが、どういう節回しだったのか、その次どうなってるかわからないので、
ね、知りたいですねそれね、
はい、どなたかご存知だったら、ね、教えていただければなと思うんですけれど、
ね、お稲荷さんの初馬にみんながお参りする様子が、ね、これも絵に描かれてる。これは西宮やったら松原神社、ね、天神さん行くわけですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
4月はわらべ歌、
はい、
5月は宵闇の町を走る天童屋っていうのがあるんです、はいはいはいはい、 これは何でしょうね。
あのね、昔はガストだったんですね。
道にガストがあった、う
ん、で、あの軒の軒先にあのガストが掲げられているんですけども、そのガスを、うん、あの火をつけて回る人を店頭屋さんって言ったんですね。
勝手には使えへんから。
はい、勝手にはつかないので。
なるほど。それで火をつけて回らない
と。そうなんで、夕方になるとその脚立を掲げて、まあ、あのバーッと走りながらパーッとの脚立登って、あのなんか口になんかマッチを加えて、
は
あ、で手首になんかあのするなんかあの なんていうのかちょっとわからないんですけど、シュッて吸ってパッとつけてサッと抜いてまた次のところに走っていくっていう、そういうことをしてくださって、
手首にするところがついていて、そこへ
唇に加えてシュッてパッてやって、なんかもうあのなんか神業みたいで、すごいなんかすごい
早技なんです、ね、
そうなんです。で昼は昼であの油をさして回るんですけれども、その油の量っていうのが、
はい、
あの夕方につけて、
はい、
朝ちゃんと消えるような分量を入れて回るんだそうです。だからその朝起きた時にはちゃんと消えてるんですよ。
いや、
日が差した時には。それをなんかこう毎日こう継ぎ足していって、昼間はそういう仕事して、夕闇になったらばこうパーッと電灯を回るという、
熟練の技です。
そうですね、もう職人技ですよね。そういう方がっていうのの絵が描いてある。
独特の傘をかぶってらして、
そうですね、
大冠むらいしてて、なんか反転で
ハ
ッピかなんか着てあるんかな。
そうですね、
それでタッタッタッタッタッ走って
はる。脚立を持って走るんですよ。かっこいいですね。ちょっと
へえ、かっこいいですね、
はい、
そういうことを商売にしてる、仕事にしてる人がいた。5月の、ショーでは宵闇の街を走る店頭屋さん、店頭屋さん、は
い、ねえ、こういうのも商売になるんですよね。面白いですね。
まあ、次にね、そんな絵の並びの中に、はい、アイスクリームの製造っていうのがあるんです、
はいはい、
これまた面白いなと思うんですけど、これは道端でやってらっしゃるよね。
そうなんですよ。
でね、
あの道端であの氷とか、あと卵はちょっとないんですけど、あの、
うん、
牛乳とかを入れてガーッとこうお砂糖と入れて混ぜるんですよ。でそれで混ぜながら、その子供たちを周りでこうあの
待ってるんですよ
早くできないかなと思って、でそれ一生懸命ガーッと回してるのに、一生懸命あの真夏の暑い中、ものすごい汗をかきながらあのアイスクリームを作ってるんですよね。
アイスクリームのこれ木で作られた酒樽みたいな樽ですよ。
そうそう、であの氷にこう、ま、周りを氷やって、であとなんか中に金属みたいに入れて、
入れ物に入れて、
そうでそれでガーッと回してるらしいんですね。
ものすごいもう手工業ですな。
そうそうそう。でそれでおっさん大変やなと思って見てるらしいね、子供は。
なるほど。ちょっと縞模様の変わった着物を着たおっさんですな。そうですね、それで麦わら帽をかぶって、はい、アイスクリームと書いた、
うん、はい、なんか美味しそうですよね。
のぼりが立っていて、
うん、
そこでおじさん一生懸命回してる。
そうですね、
子供は周りで待ってるという、
は
い、
そうですね。
そうですか、うん、それからあとはまあ、7月は夜店の冷やし飴、はい、冷やし飴なんか売ってたんですな。
そうですね、うん、なんかあのすぐ固まってしまうみたいなので、うん、なんかこう
か
き混ぜながら一生懸命常
にかき混ぜとかんと固まるというふうな冷やし飴を、
ね、
親子連れがそこで、うん、お祭りに来たんでしょうか、
うん、
買ってもらって飲んでるというふうな絵がありましたな。
はい、
それからあとは秋祭りは何ですか。これは
これ梅禄っていうんですけど、
はい、
あの梅っていうのはね、貝殻のなんかあの鉛を詰めたりして、なんか老梅っていうらしいんですけども、うん、
はいはい、
まあ、コマみたいなもんですよね。
子供が遊ぶコマです
ね。そうですね、
はあはあ、
これがそのエベスさんとかの秋祭りっていうのはなんか梅祭りとも言ったらしくて、
う
ん、
ああそうですか、
梅回しっていうのがすごくあの盛んだったようなんですね。
あ
で最初はその貝殻を使ってこう、あのなんかむしろみたいに敷いて、それであのこうカチンカチンやってその飛ばすっていうことをやってたんですけども、あのちょっと明治の終わりぐらいですかね、
う
ん、あの鉄製になったらしいんですよ。
そうか
でその鉄製になると貝なんかもひとたまりもないらしいんです。
割れてはい
ない、割れてしまう、
はい、
でそれがそのカーンとかいってあの弾く金属の音がなんかすごくかっこよかったっていうことで、もうあの鉄の方にもうだんだんだんだん移行していっちゃうっていうことみたいですね。
まあ、そんなことをして遊んでたというのが絵になって、ちょんまげ言うてますもんね、着物を着た子供たちがね。
まだね、子供はね、そんな感じなんでしょうね。
明治に入った頃はまだこんなんやったということなんでしょうな。
そうですね、
あとはまあ、あのお餅つきを、
ね、
やってらっしゃる風景とか、まあ、そんなことをずっとこう1月から順番に1年中で、年中行事でいろいろあったことを、主という関係、あるいは歳時期と として発行された、うん、まあ、それが残っていたということで、はい、資料が残ってましたな、はい、あとね、うん、写真でびっくりしたのが何点かあったんですが、うんうん、床屋さんの写真が出てたでしょう、
はいはい、
これあのちょんまげ言うた人がね、
うんうん、
あの座敷に上がって将棋指してある、
うんうん、
でそれは、まあ、町合室長みたいな、うん、で片や反対側の壁には大きな鏡が飾ってちゃんと貼り付けてあって、うん、なんか散髪屋さんなんでしょう、これ、うん、ちょんまげ言うた人やから散髪屋さんと呼んだんかどうか分かりませんが、
ね、
椅子に座った人の頭を触って貼る、
う
ん、これいつ頃の写真なんですか？
これはね、あのちょうど明治に入ってからあの断髪令っていうのが出るんですけども、はいはいはいはい、その時ぐらいの写
あ
の
明治から大正に移った頃、
明治入ってすぐ、
明治に入った頃
すぐぐらい、江戸から明治にかけての頃ですね、はいはいはい、
まだみんなちょんまげ言うて侍やった頃ですやんか、
うん、そうですね、それをバッサリなんかこう切っちゃって、
みんな切りなさいということ、
そうですね、ちょんまげダメになったのでね、だけどなんかね、その時こう、その時はそのちゃんとハサミもなかったらしくて、ちょんまげをバサッて切るだけだったんですよ、
はいはい、
だからなんかバサッてザンバラ髪だけだ
った、はいはい、
だからなんかあの朝行ってきますって言って床屋さんに行ってバサッて帰ってくるから、奥さんがんこんな人うちの旦那さん違うとか言って
でしょう、
ね、外に帰らせてもらいますって話もあったとかなかったとかいう話もあって、
この写真は珍しい写真やったなと思います。
そうですね、
ようこんな写真あったなと思うんですけど、
そうですね、これもあの浅田さんが印刷屋さんなので、はい、あの活版に起こしてらしたんですね。
そうですか。
でそれがずっと残ってましたので、あのこの写真も見ることができ
る。実際に西宮に居張った人がこれを撮ってはるということですから、西宮の風景かも分かりませんし、
うん、
ね、こんな散髪屋さんってこんなんやったんやっていうのが、うん、
ちょっと面白いですよね。
面白いな、これめったに見られんもんですね、
う
ん、
そうですね。
でその下は、
はい、
逆に今度は女の人が上井さん、はい、に言ってもらってはる。
そうですね、
これは部屋の中でしょう。
あのお家に来られるんですよ、上井さんって。
上井さんはお家に行くんですか？
そうなんですよ、あの朝そのままでは外に出られないので。
あ、そうか。
それであの
来てもらう。
上井さんに来てもらうんですよ。
へえ、
はい、で最初にそのあのすっこさんって言ったらしいんですけど、
すきこさん、
すきこさんだと思うんですよ。
すっこさんいうのはすきこさん、
すきこさんだと思う。
あの神
すく人がいて、まあ、その子は、まあ、あのまだ駆け出しだと思うんですけども、その人がさーって言って髪の毛を溶かした後に、
お客さんは座敷で座って鏡前にあって、
うんうん、
でそこへ後ろからすきこさんが来て、
そうそう、
髪をすくだけ、
そうすくだけで、それでお師匠さんが来るまでに、うん、あのこう玄関のところになんか目印をつけといて、次の人にわーって言って、またすきこさんがその先にこう髪を解いて、で、あのお師匠さんの方はすいた髪のところでなんか言い始めるという、なんかそういう作業をしてたみたいですね。
いや流れ作業やけど逆なんですな、
うん、そうなんですよ、
作業する人が流れていく。
そうそうそうそうそう、だからあのなんていうのかな、そうついてる間にお師匠さんが待ってることがなく、
なるほど、
あの
次から次
へ、次からそう、うん、でもう決まったところにお願いしてるので順番もまあ決まってるんでしょうね。
うちでもあのお袋が、
うん、
母親がその神井さんにあの神井や言うてもうてんのを見たことはありますが、うん、そんなことは初めて聞きましたしでこういう写真も初めて見ましたね、
うん、
普通のお家の障子の前でやってはるから、うんうん、あの普通の部屋ですよ ね、
すね、
和室普通の部屋でやってらっしゃる、うん、前に鏡を置いてある、うん、でスッコさんはすいたら次へ行かはる、
そうそうそう、
でここの家ですよいうこと分かるように印の紙を貼ってい
って
、後でお師匠さんがそれを見て、
うんうん、
ここ行かなあかん、
うんうん、
で上がってお部屋でその人の好みの紙に言わはるという、面白いことやったんですな。それは初めて聞きました、
うん、
そんなんが写真で残ってるというのがあった嬉しいな。
そうですね、だから大正ぐらいになると美容院みたいなところに行かれるんですよ。今度私たちが行くというのはお客さんとして
きて、
はい、行くようになりました。
大正になったらお店ができるわけです。
で、
そのお店の写真がこの中にもありましたな。
そうですね、
これはあの美容院の写真っていうのがその、あのちょっと進んだ時代の、
そうですね、
うん、
でもこれはあのお顔剃りしてるみたいなんですけれども、
顔剃りをなさってる、
はい、
もうこれはもうちゃんとあの椅子を寝かして、
ね、うん、
仰向けにさしてやってらっしゃる、
うん、そうですね、
ただ してらっしゃる美容師さんが白いエプロンをかけて、
そうですね、
丸曲げに言われてというふうなのがちょっと時代は分かるのかな。これいつ頃の写真でしょう。
これは、ね、大正時代の写真ですね。
あ、そうですか、うん。もう一つは学隊みたいな写真があるんで、これは何でしょうね。
これはね、原新聞店っていうのが本町通りのちょうど江別さんの赤間のところと船橋の真ん中あたりにお店があったんですけども、
はい、新聞屋さん、
新聞屋さん、
新聞販売店、
そう、販売店、はいはい、配達するとこだと思うんですね。はははで、そこが多分開店をした時の記念だと思うんですけれども、
開店記念にちょっとにぎやかにお
知らせしたはる。そう、学隊を呼んで、で、まあ、チンドン屋みたいな感じじゃないかと思うんですけど、
は
い
は
い
は
い、
制服着てはりますな。
そうですね、多分お揃いの学隊の、
大太鼓があってトランペット持ってる人がいて、はい、これはちょっとバズーンみたいなちょっと大きな楽器があって、はい、あともう一人はクラリネットかな、持ってはりますな。4人組、
そうですね、
で綺麗なお花がデーンと飾ってあって、はい、開店祝いみたいなもんですね。
そうですね、
そうやってこう賑やかしをしていた、ね、これいつ頃の写真でしょう。
これ、ね、多分昭和の初めぐらいかと思います、ね、
あ、その時代になるとこんなこともしてたよという、うん、しかしこのそれぞれのお商売、時代を追って変わってきたんでしょうけど、うん、この残髪令に基づく散髪屋さんの様子とか、うん、お家にサービスに行ってはった美容師さんとか、うん、あるいは美容院ができたらこんな雰囲気という、うん、みんな面白いことがこれ残ってたもんですね。
そうですね、
まだお菓子面白いもんがありますか。
はいはい、これはね、ラオヤ、ラウヤっていうんです
か。ラオヤ、
キセルの、
はいはい、
なん
タバコはキセルで吸いましたな。
そうそう、
詰めて火をつけて一服吸うたら吸えるやつ、
うんうん、
はいはい、
あれがなんかお掃除をしてくれる人っていうラウヤさんっていう
ね、
ラウヤ
の詰まるんです、ね、
そう、シカエっていうらしいんですけども。
あ、そうです、シカエ、
うん、
はは
まあ
ね、ラオって何でしょう。
ラオスって
ラオスっていう国、
国のあれが、はい、なんていうの、キセル自体が竹素材ででき
てる、ね、そうそう、真ん中竹ですね。真鍮の頭と食いすい口があって、
それは竹素材がラオスから来たのでラオヤっていうふうに言ったらしいですね。
ラオスから来た竹で、うん、キセルそのものがそうじゃラオみたいなもんです、
う
ん、
そうそうそう、だからラオスの竹を使ってるのでラオヤっていうふうに言ってたみたいですね。
でそれが詰まると、うん、掃除してもらわないか、これ自分でせえへんのですな。
そうみたいですね、やっぱりヤニがついてたりするので、やっぱ専門のなんかね、道具を使ってたのかなと思いますけれども、
第八車みたいな大きな車に、うん、お家に出た小さいお家みたいなものがくっついてて、
う
ん
ね、
引き手がありますからこれ引っ張って歩くんでしょう。
そうで
しょう
ね、
作業してらっしゃる方はマントを着たり、
うん、
下駄履きで、
うん、
からパッチの上に下駄履いたみたいな感じの、そんな人がこうなんか引き出しから物を出して掃除しようとしてらっしゃる、
うん、
で片っぽではこうタバコを吸ってらっしゃる方がいてる、
うん、
これも西宮の風景だったわけですな。
そうですね、
路地裏でこんなことしたかった、うん、
ちょっと楽しいですね。
面白いですね、うん、こんな写真めったにないなと、
うん、
あと人力車も写ってましたな、
はい、そうですね、人力車の方ではね、これは2人いるんですけど、普通は1人なんですね、
うんうん、
やっぱりそのちょっといいとこの旦那さんみたいなので、
ちょっとご主義弾まはった、
ね、なので番頭さんも一緒にいるみたいなので、うんうん、運ぶ人のその替えっていうんですかね、うんうん、その人が待機してるみたいな感じ
ですね。あ、そうですか、うん、乗ってる人はゆったり着物着てはりますけど、引、ね、く人は裸で、
うん、
まあいわゆるふんどし一丁で鉢巻きで、というふうな、これも古い写真ですか。
そうですね、割と古いんじゃ、明治時代だと思うんですけどもね、
ようこんなのがあったもんやな、うん、第一よう写さはったなと思いますね。
そうですね、
そう、そんな写真もありました、はい、それから、カフェの写真。
そうですね、カフェの写真で、これは女給さんがなんか
サービスしてらっしゃる、
なんか多分お酒をワインかなんかをついてるんじゃないかなと思うんですけど、
そんなことがこの頃には。
そうです、ね、
これも大正の初めの頃という写真でしょ
う。うん、うん、で洋食屋さんっていうのが西宮の町にも
できた頃、
できたんですね。
大正の初めにそんなもんができてたんやね。
一番最初はね、明治32年みたいで、はい、
そんな頃からあったですか。
あったみたいですね。
ハイカラなもんや、
うん、で大正になってからその本町のあたりになんか次々とできてっていうんで、でカフェの女給さんっていうのもできてるんですね。
ちゃんとした日本髪を売った人が白いこのちょっとおしゃれなエプロンをかけて、ちゃんとテーブルにはテーブルクロス長いのがかかっていて、椅子に座ったおひげのおっちゃんが料理を食べてるって、こんな写真西宮で撮った人がいるんやなって、
食べてた人もいるんやなって、珍しい。
そうですね。それとまあ阪神電車が通った時の、
はい、
本当に古臭い電車ですね。
阪神電車が最初通った時には、うん、西宮停留所と恵比寿停留所と2つあったんですけども、 それが合併して、はい、今の西宮の停留所になったんですけども、ただ、恵比寿停留所という通称名も持ってまして、で両方のなんか西宮停留所と恵比寿停留所と両方名前持ってるんですね。
ガタガタの地面の上をレールだけ敷いてあってという、そんな感じの ねこれほんまに電車かいなというふうな、鉄道かなというふうな、駅もはっきりしてないような、
なんか路面電車っぽいんですよね。そうそうそ
う、プラットフォームもはっきりしませんし、駅舎もなんか小屋のようなものが建ってるような、これが西宮の代表的な駅だったわけですな。そうですか。まあこんな写真を今まで本当に今まで見た写真っていうのは駅の写真、電車の写真にしても立派なものになってからの写真が多いです。ということは写真の技術とか普及とかいうことがだいぶ後やったということなんでしょう。
そうですね。
だから今回見せていただいた写真っていうのはもう随分早い時期に、
そうですね、
写された写真ということになりますね。
そうなりますね。
ということはそういう資料を提供してくださった方が本当にいらっしゃったのありがたかったですね。
そうですね。本当にね、もう見ててすごく楽しかったですね。
そうですね、まあこれ以外にも、西宮にあった映画館とか芝居小屋の写真なんかも出てました。これ、はい、僕も覚えてますが、四季島劇場なんていうのは阪神電車の西宮駅のすぐに東側にあったし、双葉筋ですね。それからその上にある、三浦座っていうのはこれは西宮の唯一の芝居小屋だったと思うんです。まあこれも僕も行ったことがあるような年が分かりますけれど、本当に、昭和の初め頃にはこんなものもあったということも、写真でもう一度見させていただいて本当に懐かしいなと思いました。市役所のロビーでまだこの展示はしばらく今月いっぱいぐらいあるんですかね。
そうですね、今月いっぱいまであります。
あんまり長くはないですけれど、今月いっぱいありますので、話を聞いて、あ、そんな珍しいもんあんねやったら見てみようと思う方、ぜひ市役所いらっしゃって、玄関入って南側の通路、ガラス張りのケースの中に今ご紹介したような写真が並んでますので、どうぞご覧になっていただけたら、これからもこんな展示を時々していただき、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今日は情報公開課の豊田、学芸員さんにお話を聞きながら、古い昔の写真、こんな写真はめったにないという写真を拝見させていただきました。どうも豊田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。